タシーのジョグラジ。
失礼しました。なんか前の番組の曲がずっと流れた状態で終わってたみたいです。
なるほど、なるほど、
はい、失礼いたしました、はい、こちらがジョグラジの BGM となっております。はい、3月19日火曜日午後4時を回りました。ターシーこと上里忠が沖縄県内をジョギングしながら出会ったもの、発見したものをご紹介するターシーのジョグラジ。この番組を聞いたらあなたも沖縄県内をジョギングしたくなるかも。 FM 那覇のスタジオから30分間生放送でお送りします。はい、ターシーのジョグラジスタートです。
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠と
アシスタントのベッチです。そして本日はゲストに遠藤秀典さんをお迎えしております。遠藤さん、簡単に自己紹介をお願いします。
はい、遠藤秀典です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、ちなみにお住まいは、
浦添市になります。
はい、ということで、
なるほど、はい、
でまた今回もターシーさんの、はいはい、お知り合いをということ
で、もうぜひ、うん、ジョグラジにはこの人だろうと思ってですね、
うんうんうん、
一押しのゲストです。
一押しのゲスト、はい、ありがとうございます。ということで、詳しい自己紹介だったり、始めたきっかけっていうところをね、はい、前半お届けして、後半はね、おすすめのジョギングコースを考えてきていただいたということで、
はい、ありがたいですね、
うん、そちらの方をご紹介していきたいと思います。はい、ダーシーのジョグラジは 78.0MHz FM 那覇にて生放送中。 FM 那覇のツイキャスではスタジオの様子をリアルタイム配信しています。ぜひメッセージの方をお送りください。放送を聞き逃した方、過去の放送を聞きたい方はポッドキャスト、 YouTube でダーシーのジョグラジと検索してください。番組へのメッセージはツイッターはカタカナでハッシュタグジョグラジ、ハッシュタグジョグラジをつけて投稿してください。メールアドレスはメールアットマークジョギングドット沖縄、メールアットマークジョギングドット沖縄までお送りください。ジョギングの綴りは JOGGING までお送りください。たくさんのメッセージお待ちしています。というわけで前半は、はい、
そうですね、もう遠藤さんちょっと緊張してるみたいなんですけども、うん、まあ前半はまあ軽いというか自己紹介ですね、うん、ジョギング歴とか、
うん、
今のお仕事どういうお仕事されてるのか、うん、みたいなこと聞けたらいいかなと思うんですけども、うん、いかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。私の方はですね、浦添の港川の外国人住宅の方でブライダル関係のお仕事をしてまして、
うん、
ロケーションフォト、披露宴のデコレ、ひな席のデコレーションだったり、うん、ペーパーアイテム、レンタルドレスと、うん、あと披露宴の、二次会等をですね、全てプロデュースさせていただいております。
はい、ということで、
はい、
う
ん、その遠藤さんが、うん、はい、とのジョギングとの関係、ランニングとの関係を少し、
う
ん、
はい、ありがとうございます、うん、私がですね、ジョギングを始めたのはですね、実は小学校5年生の時にですね、同級生で好きな女の子がいまして、ただその時私相当太ってまして、その痩せようと思って、サランラップをですね、お腹に巻いて走り始めたのがですね本当にこれが痩せまして、ここからランニングは好きになって現在に至るっていうのが
すごい、それちょっと聞いた覚えがあるんですけども
すごい、私もなんかジョギングを始めたっていうところよりもサランラップに
サランラップを
残ってしまいましたすごい。
遠藤さん出身どこでしたっけ。
出身はですね、福島県なんですけども、は
い、じゃあその福島県で育って、はい、でなんと、うん、大学時代、うんうん、箱根駅伝に2度出場しているという、うん、何区と何区、
帰りの、7区と10区アンカーですね。
なんか、そうなんですか、いやすごいですね、
すごいですね。
沖縄で箱根駅伝、ね、うん、走って った、まあ、コースを走った人っていうのは、うん、遠藤さんと私ぐらいじゃないですか私は勝手にあの勝手にコースを走ってるだけなんですけど、
うん、この番組でも何回かお伝えしましたけれども、ねう
ん、遠藤さん本当にその日ね、うんまあ、1月3日の日にね、
3日ですね、はい、
すごいですね、
あの本番のコースを、はい、走っているということで、
いやいや、うん、でも、まあ、そのお腹にサランラップを巻いてた少年がその選手としてこうそれを目指すまでっていうのは、うん、どんなこうきっかけがあったんですか。
そうですね、あのやはりちょっと小学校ぐらいから早くなってきてですね、やっぱり皆さんがデブがこうスポーツなんですかね、スポーツマンに変更していくと徐々にこう女の子が集まってきますんで、その心地よさが良かったのかなと今考えると
あっちゃいますけども、ね、
サクセスストーリーですね、うん、デブのサクセスストーリー、はい、
でもタシーさんも最初はその体型を気にしてからあのスタートしたっていうきっかけがあるので、
結構これは分かりますよ、非常にその気持ちはよく分かる、この太ったところからこう初めて続けてくると体型に変化があって、おっという皆さんの驚きの声をかけられるというね、それに快感をまた覚えて続けるという、わかります。それは
やっぱり続けていて目に見えて変化があるとやっぱり続きやすいっていうところもあるんですかね。
でも、まあ、そのまあ女の子に持ってたりかっこいいとか言われるぐらいいいんですけども、あの箱根駅伝走る選手ってもう相当もう毎日練習してるじゃないですか、
はい、
激しい練習を、あんなの耐えきれるんですか。
まあ、耐えきれない方もいますし、私もスポーツ先生あの推薦で大学入ったもんですから、途中では、まあね抜けていっちゃう方もいますし、はい、もう故障でずっとマネージャーになっていく選手なんかもやっぱりいますので、
はい、いやいや、
ね、
ちなみにあの、遠藤さんが走ってた時って、箱根駅伝の注目度ってどんな感じでした。
いや今とはまあ、今もすごいですけど、私たちの時もかなりすごかったですね、
はい、今の、まあ、今結構ねその青山学園が学院の4連覇とか、あの、まあ、スターになるような、まあ、東洋大学の選手だとか、こういろいろ出てくるじゃないですか、はい、あの時もそういう選手っていうか、
まあ、もちろん今、まあ、早稲田の渡辺康幸さんという選手がいまして、もうすごいスーパースターで、
あー、はい、なるほどなるほど、
いつの時代もそのスーパースターがいましたので、
は
い、
そうなんですね。
いやいやいや、すごいですね。
なかなか箱根駅伝を走った方ってお会いする機会がないじゃないですか、ね、はい、あのコースってもう実際本番走るときってどんな気持ちで走ってるんですか。
あの、本当に緊張します。もう1週間前から手足がもうブルブル震え出して、もう今もですもん、ただスタート地点に立った時はですね、もうあの沿道の多さ、観客の多さに本当にもう疲れないですね、走ってても。
そうなんですね、
はい、途切れることがないです。
やっぱりこう沿道で応援されてる方の声とか、なんかそういう姿とかって走ってる時ってあのしっかり届いてる。
あ、もちろん見えます。
そうなんですね、
はい、あの余裕がある時は、あそこに可愛い子がいるなとか、
あんなに速いのに
本当に分かってますね。
あのスピードで可愛い子を発見できるんですね。
はい、
す
ごい。3分ぐらいですか。
キロ3分ですね、1日3分ペース、
すごいですよそれ3分で。いや昨日たまたまその YouTube 見てて、これあの、ね、高橋直子、さんのシドニーの金メダルの時の見てたんですけど、車から追ってるんですけど、すごい速いんですよ、あれは。まあ、あの箱根駅伝とかも、その撮ってる映像はなんとなく、あの、まあ、ゆっくり目に見えるんですけど、僕去年見に行きましたけど、一瞬ですよ、ひょって。
もう一瞬なんですね。
あの一瞬を見るために、沿道でずっと待ってるっていうかね、沿道の皆さんもだから本当に応援したくて、向こうに並んでるんですよね。
すごいなと思いながら私は毎年こたつの中から見てるんですけれども。
そっかそっか。で、まあ、この箱根駅伝を終えてというか、その大学卒業して、その競技人生というのはどこまで続けて。
そうですね、競技の方はその後ですね、あの車の鈴木の方に行けまして、そこで競技2年続けたんですけど、まあ、2年目にあの、まあ、首の方をですね、首宣言で。
あ、首、
はい、
じゃあニューイヤー駅伝とかは出られ
る。そうですね、ニューイヤーですね、
1回出た
ニューイヤーもですね、その地区予選、中部予選ってがあってですね、はい、そこでは走らせてもらって区間賞は取ったんですけど、うんうん、まあ本番は正月はちょっと走れなかったです。
まあでもそういう、まあ、選手の中にいたというね、うん、
すごいですね。
すごいですね。
でそこからはもうあの趣味でジョギングが、
そうです、そこからはもう趣味になってますんで、
うんうんうん、あそうなんですね、
はい、ちなみになんかこう遠藤さんがこうその競技経験を生かして誰か教えたりとかコーチしたりとかって、
いやまだそこはないですね。
あでもね、こんなに経験あるから、うんうん、やっぱりなんか監督にでもなってほしいですね。あのその沖縄一周の駅伝があるじゃないですか、はいはい、市町村対抗、浦添市のあれにも関わってるんでしたっけ。
ああの一応今はですね、浦添立教の常任理事ということで
偉いじゃないですか、
手伝いをさせてもらってますけども、ただなかなか指導まではですね行けてないですけども。
あそうですか、
はい、
なるほどなるほど、
すごいですね。うもうで、ジョギングなんですけど、もうずっと続けられてるんですか、そこから。うん、なんか休んだ時とかも、
まあ、休んだりやっぱりやりましたけど、基本的にまた走り始めてきて、毎日走りたいなという気持ちが芽生えてきましたので。
あそうなんですね、もう私もいろんなゲストの方にお尋ねしてるんですけど、その毎日続けるコツというか、そういったところってあったりしますか。
私の方も昔は何キロ走らないといけないとか、何分走らないといけない、自分にこう目標化してたんですけど、とりあえずきつくなったら、あの10分でも20分でもいいんじゃないっていうような気持ちに変わってきたんですね。そこからあの必ず走らないといけないっていうような気持ちがなくなって、うんうんうん、あ毎日走ろうという、うん、あの気持ちになってきました最近には。
あそうなんですね。
あそれでもやっぱ毎日は走ってます、うんうんうん、どっかのタイミングで、
まあ、ちょっとそれ嘘かもしれない
ですけど。そうですか、よかった。なんか走んなくちゃと、うん、まあ思っちゃいますよね。
はい、思っちゃいますね。
でもそれってもう競技も終えて、でなんかレース目標のあるレースに出るわけでもないのに、やっぱそれでもなんか体が欲してるというのか、なんでしょう、気持ちがこう走らなくちゃって感じなのか。
やっぱ走った後と走らない時のやっぱ仕事のモチベーションが全く違うことに気づきまして。
なるほど、はい、それは、はい、分かりますね、なんとなく。
そうなんですね、まだまだちょっとあの長く続けられてない初心者なので、はい、そういったところが結構気になりましたけど。
でもこの、その、うん、ちなみにこの走らなかった時の、その日の仕事ぶりって どんな感じなんですか、こう振り返ってみると。
そうですね、なんかね充実感がないんですよね。やっぱり走って仕事やるとは、やり遂げたっていう感じがしますけど、
これは結構いいですね、とするとじゃあ大体、まあ、お仕事の前にやるんですね。
やっぱり後からに、これきついスポーツですから、後からやろうと言ったらやっぱりお酒に飲みに行ったりとかするので、なるべく私は朝走った方が続けられるんじゃないかなと思ってますし、
今結構ぐさぐさしましたね。、うん、大体その夜、急に飲み会とか
で、
今日走れなかったな、明日走ろうと思ったらまた連続で飲み会入っちゃったりとか。
やっぱ朝ですね、私もやっぱりね、朝走れなかったらちょっと、
私最初がもう夜からスタートしたら、なんとなく夜やり始めるようになったら結構忙しいと夜って走れなかったりしますよね。
やっぱり続けるためには朝ですという。
ちょっと明日からのジョギング朝にしてみようかなと思いました。
やってみましょう。
はい、はい、ということで後半のコーナーでは おすすめのジョギングコースについて、はい、トークしていきたいと思います。
もうちょっとだけ、
あちょっと、あ
というわけで後半はですね、遠藤さんおすすめのジョギングコースを、はい、そうですね、考えてきていただいたということで、
まあ、はい、なんか私が ジョギングコースを開発する番組だと、うんうんうん、撮っていただいて、うんうんうん、わざわざ帰ってきていただいてます。ちなみにこの沖縄に来て、もうどれくらいになります？
15年になりますね。
なるほど。総じてこのなんか沖縄でのジョギングって、うん、感想名店なんていうんでしょうかね、どんな感じなんですか、本土と比べてみると。
まあ、走ってる方多いですし、うん、皆さん健康に気を使ってるなと思いますけど、やっぱり速さ、例えばその大会とかになりますと、うんうん、そこまで速くないのかなと。
まあ、なるほどな、なんだろうな。ちなみに今日考えてきていただいたコース、
はい、今日はですね、私昔那覇に住んでまして、あ、はい、本当に沖縄が好きで住んだ時にですね、首里城の周りをですねよく走ってました。で、
首里城、首
里城、はい、首里城、ターシーさんおすすめの首里城が、はい、
で、首里城のランニングコースっていうのを考えてきまして、はい、まあ、那覇の在住の方なら自宅でランでも、うん、首里城行けるんですけど、うんうん、他市町村の方は車で金城ダム向かいの公園駐車場に車を止めて、うんうん、体操ストレッチ、トイレ済ませていただいて、うん、琉球、ごめんなさい、石畳の方ですね、うんうん、登っていただくコースが結構おすすめでして、はい、石畳を越えてですね、うん、
ずっと上がるわけですね。
上がりますね。
上がって、
はい、近所の
大垣
を見ていただいて、はい、はい、で、あちらの方ですね、樹齢200年の赤城にも私いつもタッチしながら、いろいろパワーをもらいながら、
なるほど、はい、いいですね、
いいですね、パワーをもらえるコースっていう、
これ、は
い、
一本奥の方の、ね、大きな木がありますけど、あそこ触るわけですね。
そうです、あちら触って、はい、でそのまま首里城に上がっていただいて、
というかそのかまた階段があるわけですよね。階段が
結構ハードなコースです。
ハードなコースです。
すみません、リスナーの皆さん、これはですね、一応お断りしておきますけど、かなりマニアックなコースだということは一言言って、はい、どうぞ、すみません、はい、首里城上がっていって、
上がっていただいて、はい、その後ですね、このコースは歴史を感じれるコースでして、はい、県立芸大を通過して、はい、信号を左折しますと、うん、首里城の、はい、首里の門をくぐって、うんうん、その平安宇滝の石門、うん、沿岸駅へ向かう手前に、今度ですね、沖縄線の第32軍合同無線機通信跡がありまして、うん、こちらもちょっと一礼させてもらって、
はい、
でその後本殿に向かって、うん、本殿向かいまして、有料施設の、小菱門を抜けて有料施設の受付、方針門を受付しますと、
そこからは、まあ、お金払わずに、はい、右に、
ここ小さな、数字がありますので、うん、そちら抜けていただくと、
入りのあざな、
入りのあざな、な細道を抜けていただくと、入りのあざなですね、
はい、そこに行って、
ま、作ります、
はい、
すごいですね、これはまあコース、まあ、見晴らしもいいですし、歴史を感じるコースですよね。
田瀬さんもね、どこか走るときにこう歴史を感じながら走ったりすることもあるっておっしゃってたので、
首里ジョグは
一番、
首里ジョグはね、はい、
イメージしやすいコースかもしれないですね、
はい、いやいやいや、はい、じゃあ 次は、はい、
あとはですね、末吉公園コース、うんうん、こちらもですね、暑い夏にですね、はい、那覇の都心とは思えないほど自然の豊かな公園ですので、森林が、日差しを 遮ってくれるので、公園内には、滝や川もあり、走りながらマイナス4を感じられる絶好のポイントとなっております。
なるほどなるほど、
私も別の番組で末吉公園取材しに行ったんですけど、はい、本当に木がたくさん生い茂ってて、
そう、ね、
途中滝も見れたりとか、沖縄にこんなところに滝があったんだっていう発見もあったりするので、
はいはい、かなり鬱蒼としますよね、ところがこれは結構な勾配があるんじゃないですか。
そうですね、ここもクロスカントリーのコースと一緒にしてぜひ、
すみません、それかなりハードルが高いですよね。
2つのコースは私どのくらいトレーニングしてから臨んだ方がいいですかね。
初心者散策を
まずお散歩から
始めるぐらいが始めた方がいいですね。
いいですかね、
はい、じゃあその3つ目の、
3つ目ですね、はい、3つ目はですね、6年前に浦添にちょっと引っ越しましたので、うん、今度昨年3月にですね、浦添市から、あ、那覇市から宜野湾にかかる西海岸道路の開通によって新しいコースが生まれました、うん、今まで私那覇泊高橋を、登るコースを走っていたんですが、
泊大橋、
はい、
すごいですね、あれ一回私歩いたことあるけども、 あれちょっとすごい登って下っての、はい、結構ハードですよあれもね。
私もちょっとそこ歩いたことがあるんですよ ね、はい、もうしんどかった歩くだけ
ど、はい、で西海岸、コースはですね、整理学にあります国立劇場に車を止めて、そこから、海岸沿いを走るコースになってます。多分往復で、1時間のコースになると思いますね。
これは走るときっていうのは海側のコースを走る方がいいんですよね。
海側の方はですね、歩道がございますので、でそこ堤防がありまして、堤防を渡ると海岸がちょっとちっちゃいんですけど、ビーチがあります。ビーチというか、はい、海岸がありますんで。
これちょっとまあなんか車で走ってるときはあんまり気がつかないんですけど、川道のその橋のところまでちゃんと歩道はあるんですか？
ございます、あります。川道の橋の方もありますので、そのまま抜けられます。
あ、なるほど、はい、それは結構直線で信号気にしないでいいですよね。
本当に気持ちいいです、あのコースは。
これはなかなか、はい、私もまだ未体験なので、
ぜひ、
ぜひ、はい、チャレンジしてみます。これは、
でも私初心者なんですけど、初心者からするとこう走れるようになったら、 それぞれ3つのコースもうノンストップでこう走って、ゆっくり走れるようになったらすごい楽しいだろうなって思いましたね。まだまだ修行が足りないですけれども
まあでもあれですよね、今端っこまで折り返して60分1時間ですけども、はいはい、ちょっとまあ手前とかで、
もちろんそういう形でも、
だから自分のペースに合わせて、まあ、まずはベッチは 10分、今なんだっけ、
今アプリで10分のメニューを毎日組んでもらってるので、
まだ20分に行ってない。
まだ確定申告とかでちょっとすごいリアルな話なんですけど、
確定申告とかで、はい、まだ一応10分コース、
また今週から走ろうかなっていう感じですね。
徐々に、距離を伸ばしてもらって、
伸ばして、
こういう方にはどうなんですか、今先週の放送で、アプリでおすすめのコースを、時間をこう、ね、選択できるみたいなのがあって、ベッチの場合は10分コースなんだよね、でそれを伸ばしていくっていう感じなんですけど、そういうのがいいのか、距離を伸ばしていくのがいい、まあ、一緒ですけれども、
まあ、一緒ですけど、私は初心者の方にいつもお話しするのが、いきなり10分20分走らなくていいですよと、まずグランドをですね、1周走ってまた1周休んで、これが徐々に慣れてくれば2周走って1周休むとか、こういう形でどんどん距離を増やしていけば、まず距離時間とかじゃなくて、まあ、そういう形でどんどん体を慣らしていけば、徐々に走れていくのかなと思います、
ね、これなかなかいいじゃないですか、
はい、それいいですね。
まずはね、うちの周り1周か2周して、
うちの周り結構信号なしでこうちょうどいい感じの、はい、コースがあるので、そこは1周ちゃんと走れるので、じゃあ1周走って休むっていうのだったら、続けられるような気がします。
いや、これはなかなかいいですね。
ちょっとやってみたいと思いますなんかちなみに雨の日とかのトレーニングっていうのはどういうふうにされてますか？
雨の日は皆さん走りたくないと思うんですが、私が勧めているのが、例えばまあ、あんまりあれですけど、電気屋さんのちょっと大型駐車場の下をですね、他の車に迷惑ならないように、端をずっと走ってて、ゆっくりでもいいですから、やっぱり走ることが、大事ですので。
以前ね、私は本土で商店街ランみたいな感じだった、ああいう感じでしょうね、この屋根があるところを走ってっていうか、あんまりこう濡れないようなコースなんでしょうね。
やっぱりもう雨の日ってもう今日はお休みでいいかなっていう気分にもなっちゃうので、雨が続くとどうしても1週間ぐらい走れませんでしたっていう週も出てくるので、近所にそういう、ね、屋根がついてるような場所を見つけられたらすごく続けられやすそうですよね。やってみたいと思います。はい、ということで後半はおすすめのジョギングコースについてトークしていきました。はい、というわけであ
っという間だね。
はい、本日もトークしてるともうあっという間にエンディングのお時間となっております。はい、ということで今日いかがでしたでしょうか、遠藤さん。
いや、ありがとうございました
はい、もう一度どんなお仕事をされてるか、
そう
そう、なんかこう、
はい、PR をちょっと、
ありがとうございます、はい、私たち披露宴の、ブライダル関係の仕事をしまして、ロケーションフォトだったり、披露宴の雛席のデコレーション、ペーパーアイテムとか、あとは、披露宴の二次会の後の 司会の派遣とか、うんうん、ちょっとあのいろいろやらせていただいてますので、ぜひあの披露宴やられてるあの控えてる方とか、うん、また走る方で、披露宴控えてる方、ちょっと何かしらサービスしたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
いやいや、会社名ね、はい、有限会社タスク、
はい、
タスキだ、
タスキ、株式会社ですね、
あ、そうか、株式会社タスキ、
はい、
ね、もうURL もそのまま www.tasuki.jp、
うん、はい、
ということでちょっと検索していただいて、
はい、検索してみてください。
はい、
はい、というわけで本日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、さて次回のターシのジョグラジは3月25日火曜日午後4時から生放送でお届けします。お楽しみに。
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠と
アシスタントのベッチでした。
また来週。
また来週。